今日はイザヤ書53章です。このところでは苦難のしもべについて語られています。一節に主の御腕は誰に現れたかとあるわけですけれども、全能の神の力、それはイエス・キリストに現れたということが言えるのではないかと思います。二節に彼は主の前にひこばえのように生え出たとあります。ひこばえというのは、脇芽、新しい小さな新芽ということであるわけですけれども、それは本当にこの力のない弱いことを象徴しているのではないかと思います。砂漠の地から出た根のようにとあるわけですけれども、砂漠に根が出てもそれはやがて枯れてしまうような小さな存在、しかしそれはイエス様ご自身が神の子の栄光を捨てられて天からこの世に下り、ナザレの大工の子として生まれた、そのような姿を語っているのではないかと思います。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような美前もない、神の子の栄光がもうすべて失われた。じゃあそれはどこにあったのかというと、十字架ということであるわけです。十字架にかけられた時に人々は罵り、あざけり、全く栄光の姿を失っていた。三節にも彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていたと出てきているわけです。この病を知っていたというのは、四節のところを見ると、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったとあるわけです。私たちも時として病に苦しむっていう時があるんではないでしょうか。一体誰が自分のこの痛みを知ってくれるんだろうか、誰も分かってくれないという、そういう思いにとらわれることがあるかもしれません。しかし私たちの痛みを知ってくださる方がただ一人おられる、それはイエスとイエスキリストご自身であるわけです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。マタイの11章28節にはそのことが語られているわけですけれども、自分の心の重荷、また体の痛み一切をイエス・キリストは私たちの代わりに負い、また担ってくださる方であるわけです。そしてキリストが十字架にかけられた、その意味が五節に出てきます。彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたとあるわけです。私たちは神様にずっと背を向けていた。最初から神様を信じて従うっていう人は一人もいなかった。まさに私たちは背いていたものであり、また私たちの咎とあるわけですけれども、私たち自身の心を咎めるような罪、悩み、苦しみ、そういうものがあったわけですけれども、まさにイエス様は私たちの背きの罪、その咎を負ってくださり、十字架の上で砕かれてくださった。私、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたとあるわけですけれども、このイエス・キリストの十字架は今も私たちの心に働き、一切の重荷を取り除き、また私たちを癒し平安を与えてくださるものであるわけです。イエス様は十字架にかけられたわけですけれども、九節を見ると彼の墓は悪者どもとともに、富む者とともに、その死の時に設けられたという言葉が出てくるわけです。死の時に設けられた、すなわち十字架の死、その時はイエス様はこの二人の強盗と一緒に十字架にかけられたわけです。そして富む者というのは、おそらくこれは アリマテアのヨセフのことではないだろうかと考えられるわけです。彼はなんとイエス様のために自分の全く使われていない新しい墓を提供して、誰も葬られていないそのところにイエス様の亡骸を安置した。そうしたことがこの現実にイエス様によって実現していったということであるわけです。それはまさに私たちに対する神様の救いの現れということが言えるのではないかと思います。十節にも再び、彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。私たちを癒し、そしてまた強め、回復するために父なる神様はその一人子を十字架にかける、そのことが私たちの救いとなっているわけです。彼が自分の命を代償の捧げ物という言葉が出てくるわけですが、まさにイエス・キリストがご自分の命を私たちの罪の許しのために代償としてくださった、そして末永く子孫を見るということが言葉が出てきていますけれども、その子孫とは一体何なんだろうか。おそらくこれは、まあ、言うなればアブラハムの子孫、それはもう信仰を継承していく者たちを末永く見ることができる。この信仰はまさに現代にまで至っているということを私たちは知ることができるわけです。まあ、創世記には始まり、その信仰の始まりはアブラハムから始まり、そしてまた私たちに至っている。それは見たので信じたのではなくて、もう見ないで信じる、神に従って歩んでくる、その信仰が今もこの継承されているわけです。主の御心は彼によって成し遂げられる。このキリストによって神様の御心がなされる。キリストは私たちのために十字架にかかり、その罪を許し、そしてまた天に帰って私たちのために取りなしの祈りをしてくださっておられます。しかしやがてはキリストは栄光の主として再び地上に来られる、その再臨の時があるわけです。私たちの希望は過去のものではなくて、これから起こるさまざまな、そのことによって私たちは知ることができるわけですし、キリストこそ誠の救い主、そのことが分かります。十一節にはその知識によって多くの人を義とするということが出てくるんですけれども、じゃあこの聖書が言ってる知識とは何か。それは主を恐れることは知識の始めである。神を恐れる。イエス様もあの十字架を前にしてゲッセマネの祈りはどうであったのか、この苦い杯を取り除いてくださいともちろん祈られたわけですけれども、それは自分の思いではなくて御心の通りになりますようにと祈られ、そして全てを神様に委ねて従われた。そして十字架にかかって死んでくださった。そのことによって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。十字架がもう現実のものとなったわけです。十二節にはそれゆえ私は多くの人を彼に分け与えた。多くの人たちが救われる。それはその最後には彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。十字架によって勝利が与えられた。私たちも一切の罪がこの十字架によって許される。そしてまた今も実はイエス・キリストは天において父なる神の右にあって取りなしの祈りをしてくださっておられるわけです。私たちは何よりもまず自分自身の罪が許される、その背きが許される、そのことを信じて私たちは神に近づき、またこの十字架の血潮によって私たちの心を清めていただいて神様の栄光に 預かるものとさせていただきたいと思います。